それでは休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に4番高橋側縁議員。4番高橋議員。
はい、質問させていただきます。7月に実施された、町の総合戦略策定に関するアンケートに関わることで質問させていただきます。傍聴の皆様方は、このアンケートということは多分ご存じないんだと思いますね。で実は8月の全員協議会でこれが私ども議会議員に報告されまして、その後は広報か何かに出るのかなと思っておりましたが、まあ、ないようなん でただその内容がですね、非常にまあ、いわゆるこれからの町の、まあ、いわゆる総合戦略ですからね、関わる内容でもありますし、またもう一つですね、私これは一般質問でなくて全協でやるべきかなということもあったんですが、簡単に言えば町がこのあとどうなるのかというか、どうしたいのかというようなことでね、町長 のいわゆる生の声をやっぱり引き出すべきではないか、それもやっぱり傍聴の皆さんがおられるところでないとまずいかなという判断でこの場を選んだということなんですね。でちょっと時間いただいて傍聴の皆さんにちょっとご紹介しますと、7月にですね、その町民の皆さん、全部で約1300人、1253人ですね、正確には、の皆さんにその調査対象で、調査票を送って、まあ、そのアンケート調査をしたと。で回答がですね、16歳から18歳がそのうちの42人で、19歳から50歳が315人で、計1253のうち357人、回答率が 28.5% ということという調査結果を頂戴しております。で早速もう質問入ります。町長、このアンケート全体、まあ、4点質問すると書いておりますがね、通告で全体をですね、どういうふうに受け止めておられますか。まず率直にお聞かせいただきたい。
町長。
はい、私もですね、このアンケート回答についてはすべて目を通しました。町民各位からですね、それの立場で町を思いですね、町の将来を憂いながらですね、率直なご意見を受け止まったと受け止めております。中にはですね、私に対する厳しいご意見もありますし、まあ、私はやっぱりですね、町民のそういう皆さんの声はね、本当に謙虚に真実、真摯に受け止めなければならんと私は思っています。そのやるその厳しい批判なりそういうものについては、私自身がですね、身を律しながら、そしてですね、町民の皆さんの本当に診断を判断をいただくということが私はやっぱり大事だと思います。私はやっぱり今回のですね、町民の皆さんのアンケートを見ましてですね、本当に私は私なりにですね、またそれぞれ皆さんの出世を受けながらやっているつもりですが、やっぱり厳しいご意見は、これは私はね、本当に真剣に受け止めながらですね、本当にしっかりとですね、身を律してやっていかなければならんと、私はそう思います。さらにですね、いろいろな観点についてのですね、質問ございますが、先ほど来の一般質問の中にも出ております。そういう問題に対する町民のですね、真摯な、本当に真剣なですね、声が出ておるなというふうに受け止めています。まあ、そういう問題を網羅しましてね、やっぱり一つ一つ着実にですね、すべてのご意見があるんですが、それをすべて満足というわけには今のところいかない。いかないが、しかし、可能な限りですね、近づける努力というのは、私たちは要請をやっていかなきゃなと思いますよ。やっぱりどんな小さな声でもね、もうしっかりと受け止めるということが大事なんですよ。ね、これ、単なる評論って、そんなことはいかない。どんな一人のご意見でも受け止めなきゃならない。それを受け止めながら、それに対するトップとして、例えば私の場合はね、どうあるべきか、これは本当にですね、やっぱり常に反省をして、常に身を出しながらやるということが大事。議員さんにも意見が出ています。やっぱり議員さんからも、やっぱりそれを受け止めるか、受け止めてもらう。また行政全般についてですね、いろいろなご質問をいただいています。 これはね、私は全部目を通してるんですよ。そうかな、やっぱり日頃ね、今日一般質問出たいろんな意見、そういうものはですね、集約されながら出ておるなということをですね、受け止めております。大変厳しい状況の中でございますが、町民それぞれはね、まあ、回答率はちょっと少なくなったんですが、これは行政区長を通してのやっぱり今までとは違いましてね、やっぱり任意にね、いただいたということで若干回答率が落ちたと思いますが、いかに回答率が落ちたとしてもですね、一人一人の声というのは真剣に受け止めております。そういう意味でね、もうどんな小さな意見でもこれを受け止めながら、どういう一つの対応をすべきかということは私自身は考えておりますし、また皆さんもね、それを受け止めて松仕事総合戦略の中にそれをいかに生かすかということをね、やっぱり私は真剣勝負をかけて、今回ね、松仕事創生総合戦略の中にもそういうご意見を受け止めて、少しでもですね、近づくべく努力しておるなと、まあ、まもなくまた皆さん方にもお話を申し上げるわけでございますが、このアンケートはね、改めて本当にですね、決心坦懐に謙虚に受け止めてですね、行政を進めていくべきだというふうに考えております。
4番高橋議員。
はい、この近年ですね、町長はずっと もっと前はね、調整報告なり、あるいは町民の意見を聞く会みたいなものがありましたよね。最近はやっておられないんです。だからそうすると一議員としては生の声を町長のところに、あるいは町にですね、出すという場がですね、このアンケートはだから、まあ、確かに回答率は低いんですがね、低いんですとはいうものの、その声はですね、大変重いんではないかなというふうに私は思うんです。で、まあ、厳しいのは分かるんですが、特にその2番目にも質問入るんですがね、18歳以下の若い皆さんの回答がですね、回答率は 50% なんですが、 50% あるんですがね、特に私が大事にというか注目しているのは、いわゆるその質問、全部の質問以外のいわゆる定住対策、人口減少対策に対するご意見とか、あるいは町の施策全般に対する意見等の、このいわゆる自由筆記というんですかね、自由に書いてくださいというところのこの意見というのは、非常にこれはまあそれなりの思いがなければ書いていただけないんですね。ですから、でその中で、簡単に言って好意的な内容かどうかというふうに見ますとね、やっぱり辛口な内容が綴られているというところでですね、特に若い人たちのそのここに書いてある提案等の、いわゆる感想というかコメントはですね、やっぱり重いもんがあるなというふうに思うんですね。これからの街を背負うんですからね、というか、大きく言えばグローバルな言い方すれば日本を背負うわけですから、やっぱその辺は非常に私は大事だと思ってるんですが、町長はその辺の認識はどういうふうに持っていますか。
町長
どうぞ。今議員さんのおっしゃるように、私もかつてはですね、町民との対話集会等も行ったわけでございますが、なぜですね、通談をしているかといいますと、議会の皆さんもそうなんですがね、やっぱり真剣にですね、町民と向き合うということですが、なかなかですね、向き合った時の対話というのはですね、表面的なことは出るんですよね。私はこのアンケートを見てね、これがもし私との対話だったらこういう厳しい意見は出なかったろう、こういうね、そういう中における、大胆率直にね、意見が出たっていうのは、これやっぱりアンケートだからこういうのが出た、それだけに厳しく受け止める。しかし私はやっぱりね、今後ね、もし仮に皆さんのご信用いただいたのが、私は今後ね、先ほどトップセールスと申しましたが、これからね、例えば妊婦の方々、子育ての皆さん、そういう皆さんとの対話、若い人との対話ね、そういうものを私は設けてみたいと思います、ね、今間違われて新しい創生を進める、そういう中における、そう世代別のね、本当に若い人たちがそういうですね、 非常に厳しい意見、それに対してやっぱりトップとしてね、それに対する若い人たちにね、もっと元気と勇気を持ってもらえるような対応をしていかなければならない。私はね、今後ね、場合によってはね、こういう妊婦はじめ子育ての若い世代の皆さん、そして若い人たち、これからね、同性という人たち、そういう皆さん、あるいはですね、中高年のお年に、どんどん対話をね、しっかりとやりながら、しっかりとね、私は、私なりの趣旨をね、しっかりと述べて、ご評価いただくをいただく、それを受け止めながら、次のニクスにつなげるというね、姿勢を町民に示すべきだと私は思って、私は今回のアンケートはね、厳しい意見があります。私はしっかり、これはね、私と相対したらこういう意見は出ないね。それだけに私は真実として捉えるという反面もあります。ただしこれからはね、私はやっぱり先ほどのトップ選手ですが、そういう機会を持ちたいなと思っています。そういう意味で今後ね、また議会の皆さんとも共同に一つ、やっぱりね、本当にやっぱりこれからね、いろいろことを進めてもね、町民の真の声をね、しっかりと受け止めることが大事だと思うんですよ。これからはね、これが喜びも苦しみもね、共に分かち合いながら、共に努力、汗をかくというのが大事だと思うんです。そういう意味で私はね、このアンケートは非常に貴重なものだったと思いますよ。厳しい意見を私は真剣に受け止めなきゃなというふうに思っています。
4番、高橋です。
はい。今、町長は厳しい意見というふうに盛んに今おっしゃっておりますが、質問の3つ目に入ります。町長にとっても、私ども議会議員にとってもですね、大変厳しい感想なりコメントがですね、寄せられております。もうこれはもう町長もおっしゃってます。個別の意見ここで紹介は私はしませんけどね、ただ、そういうことで今町長は特に若い世代の皆さん方とのそういう場を設けるというふうにおっしゃっております。これぜひやってくださいと同時にですね、もう今まで、同僚議員から質問が出ている内容でもね、私はちょっと違う角度から今、お尋ねしているつもりなんですけどね、もうポイントはね、もう出雲崎の町のポイント、その何かが足らんと、何かが足らんけどその結論が分からんのです。いろんな施策は十分あるんですよね。やっているんだけども、簡単に言うと、いわゆる結果がなかなかうまく、出てる部分もあるけども出てない部分もあると。でこれをどうリンクさせてどうやるかというポイントはそこだと思うんですね。それを町長はトップセールスという言い方をされてますが、その厳しい意見をですね、ただその場を設ける、それはいいんだ、いいけれども、それをその辺を厳しいということだけで終わっていいのか、町長それ厳しいというのはどういうふうな形で総合戦略につなげていきますか。
町長。
まず第一点はね、厳しいっていうことはですね、町長としての立場に対する町民の厳しい批判を受けているおるということをまず私も申し上げている。議員さんもそうですね、厳しい意見で言っている。これはやっぱり真剣に受け止めなければならんということを申し上げている。そこによるアンケートにおけるですね、働く場所、病院の問題、交通の問題ね、あるいは産業振興の問題、いろいろある。これはですね、やっぱり皆さんのご意見はご意見として、そのものをね、そのためにアンケートを取ったんですよ。そのアンケートに基づいて次のネクストのね、人、町、人、仕事、創生損額の戦略の第2弾につなぎたいということでアンケートを取ったんですよ。だから厳しいというのは、私個人、あるいは議員さんが受け止めておられると思いますが、戦略、いわゆるその政策的な問題についてはね、これ一つ一つあるわけですから、ね、そのものに対する我々はできる限りですね、可能な限りそれに近づける総合戦略というのをこれから立ち上げるということを思っているんですね。厳しいというのは、私はね、まず町長個人に対する批判なり、議員に対する批判、このものを私は厳しく受け止めるということです。政策的なことについては、これはですね、前向きに受け止める。前向きに受け止めながら、その問題の町民各位の願いをね、どういう形で政策的に表すかということは、これからの問題。できる限り、可能な限り頑張っていきたいというふうに思っています。
4番高橋議員、はい、
19歳から50歳の、皆さん方への質問、あるいはまた若い人もそうなんですが、もうポイントはですね、アンケートでね、もう集約されてるんですよね。もうこれはもう以前からそうなんです。いろんなデータを私も読み込みましたが、とにかく買い物が不便で交通の便が良くなくて医療施設が不十分で、なおかつ高齢になっても暮らしやすい環境を欲しいと、これはもうね、もう地理的に出雲崎はもうそういう地域なんです。でだけどそれみんな分かってるんですよね。みんな分かってるんです。それで今のこの総合戦略のいろいろな叩き台というか、今一つのプランが出てますがね、各課がいろいろやってるし、また民間議員委員さんがいろいろな提案をされている。でそれも一応読ませていただいておりますが、で だから要はもうみんな分かってる、分かってる具体的なその成果がなかなか見つかってこない。でもうみんなそのいろんな形でやってるんですがね、だけどいろいろ読ませていただいても、これというその解決策っていうかヒット策はないように私には思えてならないんですが、その辺は町長は厳しいっていうんだったら、なんとかね、そこからもうどっか選択と集中した方がいいんかなという気もするんですが、その件はどうですか、
町長。
今議員さんのおっしゃるようにですね、個々具体的なことについては今おっしゃる通りで対抗しますと、対抗大きく分けるとそういう問題ですよね。だから例えば買い物難民というよりも、出雲崎はですね、大きなスーパーがないとかですね、いろんなことが言われている。だから買い物が不便だというのは全くおっしゃる通りなんです。しかしそれに対してどう対応するかということになってまいりますとね、私はそいつはそれかなり申し上げてね、極力やっぱり地元を利用していただけなければ困るね。今出雲崎も大変ですね、お店も少なくなってきている。そういう中においてですね、限りなくできるだけ、それは専門店で、ね、できないと思う、まだいろいろありますがね、やっぱり私は町民の皆さんが買い物をするんだ、確かにそうです、スーパーが欲しい。それは果たしてスーパーがね、今長岡大きな都市はスーパーやああいうのは撤退してるんですよね。だからそれに対して答えをなかなか見出せない。そのためにどうするか、そうなればやっぱり地元の山の業者の皆さんから頑張っていただいて、できるだけ町民化する。もし仮にそういう事態がね、もうそういうお店が、これは町はね、もう最大限のまた知恵を出さなきゃなと私は思ってますね。そして交通不便さというのは、それは確かにそうなんです。しかし現実的にはそうおっしゃるが、それでは公共交通機関を皆さんどれだけ利用するかってなってくると、まず厳しい。私でそうですよ、自分の車ありますからね。そうなってくるとね、不便だ不便だとおっしゃっても、果たして交通機関あるいは JR1 月を利用するとなかなか利用する立場ね、そうなってきますとですね、やっぱりだんだん厳しくなってまいりますから、先ほど申し上げますような路線の廃止とかですね、便数を減らすとかですね、厳しくなる。それに対して町はね、やっぱり町民の皆さんそういう声があるんですから、デマンドをね、グリーンも今回また皆さんにもう町民各位のね、使用しやすいような体制度はしっかりと意見を受けても、今回相当改善しますね。ね、それから、そしてタクシー機もそうですよ、できる限りね、これ出雲崎はどんなにね、高齢者の皆さんに利便を図ってもらいたいと思っても、今の運輸関係ではですね、今のタクシー券はもう本当にもう県外まで出すというのはなかなか難しい。一応コストをおおむね話してきましたね。今回は国デマンドもね、このちょっとようやく一つ解決がつきまして、ネクスト次過ぎましたよ。だから私はやっぱりね、今回のアンケート決定的なものに対する答えは出ない。それはなかなか難しい。しかし限りなく近づける、その不便さをいかに解消するか、そのものを一つ一つ積み重ねるというのは政策ですよ、ね、そのものに結論が、いや分かりました、ね、スーパーを誘致します、そんな簡単な私は答えを出せない。現実から難しい、少し難しいが困っている方々なんだから、できる限りその人たちの利便を図る、そういう方針ですね。病院もそうですよ、大きな病院を作り上げて持ってきなさいって、 今病院だって悪戦苦闘する県だってね、病院によって8億、一つの病院は8億も9億も赤字を出してるんですよ。問題ですよ。そういうことの中における再編というのが出てる、まあ、それはですね、現実的に受け止めなきゃならない。だから私はいつもですよ、いつもだけはいつもだけない気にしっかりと住み分けをして、ね、自らのものは開業医、そして未開業で開業医はなおかなり貸し分けで、そういうシステムをしっかりと構築をして、そういう皆さんが利便性、そういう病院に行きやすいような利便性を図る、そういう形の中にですね、町民の皆さんのお困りに対する一つ一つ近づける努力っていうのをしていかなきゃいけない。決定ではありませんよ。申し訳ないが、皆さんスーパー持ってきなさいって持ってこられますか。ダメでしょ。みんな撤退してるんですよ、よそは。しかしそういう中において私はね、江戸泣きにスーパーは持ってこれない、これないだけにやっぱりね、買い物難民ね、そういうものを作らないように極力町の行政としてやる可能の限りを努力したいという方針政策を出すというのは、私はこのアンケートを取りながら考えています。決定打は国に対するね、そういう皆さんに決定、いや分かりました、病院持っています、そんなことは出せるわけない、それに近づける努力、皆さんがお困りのようなことに近づける努力をするというのが、私はやっぱり今の伊豆崎町の現状じゃないか。もうね、しっかりとアンケートを受け止めて、できるだけですね、できるだけお答えできるようにやってきた、これが一つの町の政策ですね、そう思います。
4番、高橋議員。
はい、ですね、まあ、4番目のポイントにも町長の答弁でも入っているんですが、要は私もですね、私なりにこのアンケートをね、の特にそのコメントのそのところを読ませていただきますと、要はですね、これからその町民の皆さんのその思いはですね、一体この先町はどうなるんかなと、厳しい状況は分かっていると、分かっているけども、やっぱりこの先町はどういうふうな方向、まあ、具体的に言えば合併か合併でないかとかですね、そういうことも綴られてましたよね。そういうそのこの先、まあ、不安なわけですね。で本当にここで、全部楽々と、まあ、はっきり言えば生活ができていけるのかどうか、その辺の心配事が、まあ、ここに綴られていると思うんですよ。だけど今町長答弁を聞いてますと、町長答弁との町民の意識と町長答弁とのこの温度差ね、かなり落差があると私には聞こえるんですね。ですからそれをそのさっきの答弁でおっしゃるならば、その町民とのその意見交換会なりですね、それはぜひねやっていただきたい。そうでないとね、これね、この温度差は絶対縮まりませんよ、本当に。だから忙しいんですよ。トップセールスもせんにゃならん、町民との対話もせんにゃならん、だけどそれはやっぱりね、やってもらうとダメだと思います。やっぱり そういう中でなんかね、現状を打破していかないとどうかと思うんですよ。でそのための総合戦略だと私は思うんですよ。だからそういうふうな線に即した形で、相場な的な施策を羅列するっていうこれ大変失礼ですよ、失礼な言い方かも分かりませんがね、やっぱそうじゃなくて、やはりもう絶対この町はこれからこの線とこの線だというふうな形をきっちりね歌い上げた方が、町民の皆さんは理解しやすいんじゃないかな、かなりの温度差があるなというのがこのアンケートから私は読み込めるんですが、最後にその辺の町長、この私の質問にどう思いますか。はい、
町長、
まあ私もねこうして長くお世話になっておりますが、まずこの町政のね運営での基本はですね、やっぱりあれですね、この町に住みながらね、いろいろな不便さも感じておりますし何もしているんですが、やっぱり私はね、行政と町民との距離感をね、もういかに縮めるかというのは大事だと思うんですね。本当に町民の皆さんがね、本当にそれは100点満点で出てない、泣く子も涙のそこを見て泣くと申しますがね、まあ、そういう中において他とね、他の町村の例えばね、いろいろな意味の高齢交通の問題とかね、 あるいは子育ての問題とか、あるいは信仰、いろいろな意味のね、よそのよその町に住んでいる以外の皆さんが一つ一つ個々の生活に直接関わる問題を水のだけますと、他に住んでいる人たちはどういうような受け止め方をするかといいますとね、私は自画自賛するんじゃない、皆さんのご努力、町民の皆さんのご努力があるんですが、出雲崎ほどね、もう合併したところは悲鳴を上げている、ね、それは、まあ、ちょっとそんなこと言うと、ちょっとお疲れを受けるか、ね、それはいかにトップ、市長、トップがね、どんなに近づいたって近づけないんですよ、規模、広がっちゃったからね。やっぱりそういう意味で出雲崎はね、小さな町であるが、行政と住民とのいわゆる触れ合いとかね、もうそういう機会というのも頻繁にあるわけですよ。それが私たちも毎日会合に呼ばれてますよ、昨日も休みでね、あるいは農業委員会、あるいは民生委員会、そういう皆さんともしょっちゅう交流してるわけです。その時に率直な意見を受けて、私は受けたまる、他の市長皆さん、そういう会に出られるでしょうかね、出ないでしょうね。私はやっぱりそれをそういう会の中でしっかりと意見を受け止めてね、極力する実現に向かっておね、これが私は住民はね、最終的には満足いただけるんじゃないか。要は行政と住民との距離感がね、もうスパンが広いちゃダメですよ。やっぱり行政は我々の生活の身近にあるんだというものを町民から理解してもらうというのは、これは基本ですよ。私はそれを進めていきたい方針でいきます。